の健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の森本真由です。今週は兵庫県医師会の長谷部信重先生にお話を伺います。長谷部先生は川西市で長谷部クリニックを開業されています。長谷部先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日は紫外線対策についてお話をいただくんですけども、そもそも紫外線について改めて教えていただけますか？
はい、わかりました。人間は肉眼で感じることのできる光線を可視光線と呼んでます。
はい。
それ以外に目に見えない光線の大きさによって区別され、波長の長いものは赤外線と呼び、熱作用が強く暖房なりに使われています。
はい。
さらに波長が長くなると携帯やテレビなどの電磁波として使われています、反対に波長が短くなると紫外線と呼ばれ、日焼けの原因や殺菌に使われ、さらに短くなると X 線、放射線となり、放射線になるとね、皆さん原子力でも知っているように人間の体を通過していく危険なものとなっています。
はい。の紫外線の中での違いというのはあるんでしょうか？
はい。紫外線の中には本来、UVA、UVB、UVC とあるんですが、ほとんど大気、オゾン層によってほとんど吸収されるのが C で、B もほとんど吸収されます。残るのは A と UVA と UVB だけです。
はい。
UVB、A と B の比率はだいたい UVA の方が残りやすく20倍ぐらいありますね。で、UVA はだいたい皮膚の真皮まで到達し、慢性的に浴び続けるとシワやたるみを引き起こします。
はい。
さらに波長の短い UVB は真皮まで到達しませんが、表皮に炎症を起こし、シミやそばかすなどの原因となります。
嫌ですよね。はい。この紫外線による人間の皮膚へのダメージはどのようなものか教えてください。
はい。日本人の6割から7割は日焼け直後に少し赤くなり、数日後に肌が褐色になる傾向があります。もし日光を浴びる時間が10分程度なのに皮膚が真っ赤になったり、やけどのような症状が出た場合は光過敏症の疑いがあります。
はい。
光過敏症は紫外線アレルギーなどで皮膚に生じる疾患の総称で最も多いとされるものが2つあります。1つは多径日光疹、紫外線アレルギー反応を起こし赤いブツブツの痒みが腕などに現れます、もう一つは日光じんましんですね。それは日光が当たった部分がすぐに赤くなって、ひどい場合には水割れとなることがあります、このように光過敏症は様々な疾患があり、そのメカニズムは自己判断せずにできれば皮膚科で診断してもらうと良いでしょう。
はい。
光過敏症による症状ではなく、火に焼けたことによる火傷の場合でも水ぶくれや冷却の処置、薬を塗るなど適切な処置をしないとシミや斑痕が残る可能性があります、いずれにしても放置せず病院で原因を調べましょう。
はい。
基本的には紫外線は肌に良くないため、できるだけ日に当たるのを避けていただきたいですね。でも夏休みになったら海や山の外で遊ぶ機会が増えていくと思います、帽子や長袖にしたり、海ならばラッシュガードなどつけていただき、予防に気をつけていきたいと思います。
はい。
これらの原因は主に日光がメラノサイトを活性化させ、紫外線を暴露による、増悪をさせますので、皆さん気をつけましょう。
はい。先生、日焼け止めってやはり塗り直しが必要なんでしょうか？
そうですね。日焼け止めは、どうしても短時間で取れてしまう可能性があるので、3時間おき、5時間おきに塗り直していただくのがいいと思います。
わかりました。先生、日焼け止めなどの、紫外線の外用薬っていうのはもともとあったかと思うんですけども、最近は内服薬が話題になっていると伺いましたけど、いかがですか？
そうですね。あくまで外用が基本なんですが、内服は、それを補足するものと考えてます。
はい。
最近いろいろな内服が出てますが、 ヨーグルトでもね出てますね、
うん、
乳酸菌やコラーゲン、ペプチド、
はい、
シミソフムロニンなど紫外線から肌を保護する、肌を守る素材がだんだん出てくるんで、皆さんどんどんそれも内服するのはいいことだと思います。
はい、まあ、あくまでこれは内服薬を飲んだとしても、この日焼け止めなどの外用薬は欠かさずにという、そういう意味なんでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。
先生、内服ということでいろいろ成分をご紹介いただいたかと思うんですけども、そのメカニズムを具体的に教えていただきたいと思います。紫外線の、日焼け止めなどの外用薬ですと、そもそも肌から紫外線をブロックする、そういった働きがあるかと思うんですけども、はい、内服の方はいかがなんでしょうか。
はい、外用の場合はね、今おっしゃったように分かりやすいですよね。紫外線をブロックするという素材を使えばいいんであって、はい、
うん、
その素材は液体とかクリームとかいろいろな素材があって、それは皆さんよく知っていると思うんですけれども、うん、最近ね、やっぱり内服いう考え方が増えたというか、余裕が出てきたんでしょうかね。内服にはどんどんと注目されてます。
はい。
で、その中で、内服の中でも、ヨーグルトとかね、そういうのも出てますね。そういうヨーグルトとか毎日飲むんですからね、
うん、
皆さんちょっと注目されるかもしれません。
はい。
で、それは具体的に言うと、乳酸菌とかコラーゲン、スミコスクリンなどの成分作用もあるんですけど、本来飲むんですから、保湿ですね。皮膚を守るバリア機能を高めるということで、うん、内服薬は守られていると言われてます。ただ、うん、それだけでは意味がなさないんで、 MED という検査でこういう内服を飲めば MED の赤目を抑えるということが、うん、検査をすることによって分かってきだしたので、
はい、
薬の内服が日焼けに対しても赤みを抑えれると、
うんうん、
赤みを抑えれるということは、日焼けの赤みが赤く、やけどみたいなもんですよね。やけどに刺して、それをその赤みが発端となって日焼けになってしまいますから、
うん、
それを抑える効果が内服でも分かってきたということですね。
うん、はい、分かりました。で、先生のポリシー、診察でポリシーがあるというふうに伺ったんですけども、そちらも教えていただいてよろしいですか。
ありがとうございます。病気見ずして病人を見よの方針で、軍用バッグの精神で、苦を抜き薬を与えるという診療をいつも心上げています。
苦を抜き薬を与えるというのは具体的にどんな方針なんでしょうか。
あ、そうですか。やっぱり患者さんはね、いつも症状を訴えられてますんで、それに、寄り添って、診療していこうという方針です。
あ、寄り添って診療していただけると、そういうことなんですね。わかりました。今週は紫外線対策について兵庫県医師会の長谷部信重先生にお話を伺いました。長谷部先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は森本麻由でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。